はい、えなみよりのスピリチュアルってなんだっけ第15回です。はい、もうとうとう6月もまあ半ばも過ぎてもう下旬な感じなんですけど、今ね、そう、配信も今回ちょっと遅めかな、26日だと思うんですけど、はい、暑くなりましたね。いきなりなんかちょっとバタバタしてて、ずっとまあ家の中で在宅なので、家にいるのであんまり分かってなかったんですけど、ちょっとお昼会に出たら灼熱になってて、ちょっとすごいびっくりする日とかがあって、で雨降ってるなぐらいは天気としては分かるんですけど、暑いのは全然気づいてなくて。そうです、昨日ぐらいからかな、私、あ、昨日、一昨日ぐらいだ。今週はちょこちょこエアコンを入れるっていうことを始めて、さすがにちょっと汗かき出して、仕事作業してて汗かくから、ちょっとあれこれ暑いのかしらと思って、いう日が1週間ぐらいかな続いていて、まああとその前の3週間とか、この1ヶ月は割と体調がよろしくなくて、そのなんだろう、まあちょっとね、心というか、まあストレスで体もやられちゃった感じになっちゃってるんですけど、そこがまあそうで、なのでちょっとまあそうなるとね、いろいろ弊害が出てきて、頑張りすぎちゃうんで、さらにね、キャパオーバーしてるっていうのに頑張りすぎちゃうので、そこはようやく、いや、そこ頑張っちゃいけないとこじゃんっていうとこに、あの振り出しに戻るじゃないけど、自分の中でリセットができて、一旦今週から落ち着いて、ゆったりとなんかあのまあ様子見ながら、ちょっと助走っていうか、あのもうちょっとスピード上げるんなら上げるで、ちょっとそれまでの準備期間みたいになってるんですけど、そう、あとはもうなんかもう外が暑いのがびっくりしている感じで、だからもう着る服も分かんなくなってて、6月って何着ていいんだっけみたいな、でもこの気温って6月の気温なんだっけとかってぐるぐるしちゃったりとかして、そう本当に気温で着る服決めるっていう、季節感とかあんま気にしない気に、まあ多少は気にしますけどっていうところで、なんかでもそれはそれでね、あの皆さんでもよくありません？去年全然ひと夏とかひと春とか全然服着てたのに、なんで去年何着てたかわかんないぐらい自分のコーディネート決まらないっていう季節の変わり目、そんな感じの一週間で、あ、
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.com。アートヒルズミュージック。
美美子さんのロンリーウーマンのちょっとショートバージョンで聞いていただきました。続きましてまた美美子さんです。2曲目が、すいません、ちょっと待ってくださいね。ど忘れしちゃった。マッドドッグっていう曲と、最後がジャングルナイト。全部3曲とも美美子さんで。なんで、ちょっとメドレーっぽく、メドレーっぽくっていうか、いろんなのを聴いてほしくて、私、お友達なんですけど、なんだろう、シンガーとして、っていうかアーティストとしてこの人すごい大好きなので、そこはちょっと、でも、一曲だと、なんか、もったいない気がして、で、そうですね。なので、いろいろ聞いてほしくて、無理やりこんな形にしてみました。初チャレンジです。ありがとうございました。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ、イチアップ、発売中。みんな、聞いてねー。
はい。エナミユリのスピリチュアルってなんだっけ？第15回です。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。はい。では、今月のテーマなんですけど、またね、いろいろ浮かんでは消えていくんですけど、なんだろうな。何がいいですかね。あ、最近、このところの、この1ヶ月であったことっていうと、なんだろう、アカシックレコードって皆さん、この、聞いてる方は、まあ、私も Facebook でちょっと遠隔でやりますよとかやってたこともあり、気になって、言葉としては理解してる方って結構いると思うんですけど、私がアカシックレコードで、その、まあ、なんだろうな、言葉の、言う人によって全然意味が違う言葉であることが、ようやく自分の中で整理できてきたので、その辺をちょっと語ってみようかなと思います。で、アカシックレコードってまずは、宇宙の中の情報が全部ある図書館みたいな説明を、まあ、されていたので、私が、だから15年前とかに初めて聞いたときは、だって、もうだから百科事典が、もう何万冊何億冊並んでるイメージだったんですよね。で、その中の 一冊を取り出してパッて開いてその情報をゲットできるって普通思わなくないですか？私は全くもってそんなことは、もうそもそもそんなの聞いただけで全然無理ですって思っていて、そう、ただそこの、それも多分おそらく階層があって、なんだろうな、そのアクセスできる、私そのアクセスする人の力量だったり、できる、まあ、もう生まれ持ったスキルであったり、訓練して得たスキルであったり、まあいろいろな、まあその時点のスキルによって、多分深さとか範囲とかっていうのが決まってくる。まあ決まってくる。それは意図をするしないに関わらず、限界は多分あると思っていて。で、そのスピリチュアル業界で言われるアカシックレコードって、おおよそ個人のもの、この人の魂の記憶みたいなところにアクセスすることができる。で、多分だからご本人も本当だったら多分訓練すれば自分のは多分割と簡単にいけんじゃないかなと思ってるんですけど、ただまあそこを今世の、この人生の、今の人生のテーマとは関係ない人たち、だから本当にこの三次元って言ったら体を使って、今その体、だから脳も含めて、今の体を使って、がっつり生きることがテーマの人が多分一番多いんだと思うんですけど、そういう人たちが変にアカシックレコードでなんかすごいんだよ、全部わかるんだよ、未来も過去も全部わかるんだよみたいなことで系統しちゃうと、多分自分の人生のあれを、目的を脱線しちゃって、ちょっと時間かかっちゃうとか、遠回りしちゃうようなことがあるので、変に系統、系統、信じすぎて、浸水とか、洗脳とは違うけど、偏りすぎないようにする必要があるなと思っています。で、その、なんだっけな、その、そういう情報領域とか、いろいろ、なんだっけ、情報空間とかって、まあ、いろいろ、アカシックレコードも含め、そういうアクセスするっていう、まあ、講座だったり、いろんなものがあるので、興味がある方はそういうとこ行ってもいいと思いますし、で、一番多分、なんだろうな、一番狭い範囲って言ったらいいんですかね。ピンポイントで自分のことをっていうのは、多分、アカシックレコードアクセスするのは、ヒプノセラピーとか、対抗催眠とか、そういうところに、セッションを受けるとか、するのが一番多分、今の自分にとって必要な情報が、につながりやすい。ので、そこはそういう経験で、その、やってもらう、セッションを受けるとか、そういう、自分で何か勉強して訓練してやる、ではなく、連れてってもらって、見せてもらって、でも見るのは自分の体感を伴って、行くので、それはそれで自分の、なんだろう、血肉になりやすいって言ったらいいんですかね。心とか魂の血肉になりやすい。で、じゃあ、次の一歩の選択肢の選び方が変わったり、まあ、もちろんこのままでいいんだ、よかったってなる場合もあるし、っていうぐらいの情報を、にアクセスする。アクセスできるのが催眠療法。まあ、ヒプノセラピーって言われるので、で、アカシックレコードリーニングってさ、占いやハウスとか、なるま、周りでそういうことができるっていう人のセッションを受けるのもそうだし、っていうところで、意外と、なんだろうな、その、アカシックレコード、まあ、をリーディングするって言っていて、占いハウスだと霊視っていう、霊を見る。って書いて、霊視っていうカテゴリーで座ってる方もいるし、アカシックレコードって言って、ちゃんとその限定的な言い方でやってる人もいるし、そこはなんとなくね、ニュアンスで、この人が合いそうだな、みたいなとこで見てもらいに行くとかがおすすめですかね。そう、で、なので、まあ、アカシックレコードって、で、見てもらうためにアクセスする場所と、多分、対抗催眠とかで自分で誘導されてアクセスするところって多分、ほぼほぼ同じ領域にアクセスできる じゃないかなっていうのと、あとタイミングによって多分見えるものが違うんですよね。で、私、そのまあ対抗催眠で、まあ、前の回もちょっと喋ったんだと思うんですけど、まあ何回か誘導催眠でワークショップでやって、みんなで一緒に一斉に何人かでかけてもらって、体験シェアするっていうのもやってきて、それがとても、私的には良くて、まあその当時の私の経済的な事情もあって、そのがっつりの一対一の対抗催眠って受けたことがないのもあるんですけど、その、なんだろうな、レクリエーション感、なんだろう、その、アトラクション感みたいな。ので、そういうので、慣れていくと、ヒプノセラピーがっつりの受けて全然催眠かかんなかったっていう人も何人も聞いたことがあって、そこはちょっとなんかその慣れて入りやすくなってから大物に行くっていうのが良いかと思います。これも言ったかな。で、なので、基本アクセスできるって思って受けに行くのは、の方、受けに行くと多分開きやすいし、必要なものを受け取りやすい状態に自分の中がクリアっていうんでもないけど、準備ができる、心の準備ができるみたいなところになると思うので、その辺のところも心に留めて、興味がもしあればどっかでセッションを切るとか、まあワークショップとかも家の近所とかねあったら行くのもいいかなと思います。で、そう、2回ぐらい多分、催眠のこととかも絡めて喋ってるんですけど、まあ、それは、ちょっと、久しぶりに私も、対抗催眠のワークショップを、7月5日ですかね、やろうとしていて、まあ、その、ソシジヒーリングの体験会の、オプションっていうか、その、追加で、なんかしら持って帰ってほしい。体験するだけじゃなくて、知識だったり、なんか、その、引き寄せの法則のやり方だったり、まあ、実験でやってみるだったりっていうところを持って帰ってもらいたくて、いつもなんかちょこちょこ企画しつつ抱き合わせでやるんですけど、そこのところで、対抗催眠で夏の方が、寝てる、多分何十分かずっとじっと寝てるので、冬だと冷え切っちゃう感じになるかなと思って夏の企画にしてるんですけど。っていうのがあって、ちょっとそうですね。そこは、そういう思いもあって、そうなると私の中で結構そういう情報がやっぱり入ってくるので、その、をやるぞって決めたら、その関係する情報が入ってくる。あ、これとこれとこう。その情報が3つぐらい来ると、掛け合わせで自分の中で整理ができて、言葉にできて、だからその当日お話もできるでしょうし、質問していただいたら答えられるような準備が多分進んでいるんだなっていうところですね。そう。あとは、アカシックレコードって本当に、だから階層がある。その、表面的なって言ったらいいのかわかんないんですけど、その、どこの階層に行くかによって、多分、情報同じところでに行っても、多分、違う情報だったりニュアンスで見てくれる人によっても、多分、変換、翻訳、本人、その方が本の語彙で変換されるので、そこが、意外と、相性はそこの点で相性が影響すると思うので、そこはちょっと気にしつつ言ってもらえばいいかなと思います。はい。もうでも私にとってはその催眠のアクセスする場所とアカシックレコードリーディングでアクセスする場所がほぼほぼそこ一緒なんだっていうことが体感で分かったときに、ちょっとだいぶ嬉しかったんですよね。なんか自分にとってはとんでもない、もう到底アクセスなんかできるはずがない部分と思ってたものが、なんならその催眠ですっかりもう散々行ってる、もしくは自分で見に行った時に それ入る、それも、連れてかれる感じなんです、割と私。リーディングの時って。連れてかれたり、その向こうから話しかけられて、情報が来る感じなので、自分でわざわざそう言ってっていうのがなかったのが、またその行く方法もちょっと教わったりして、そう教わったことで、自分がやってたことの正当性っていうか、なんか、それ、割と私大丈夫だったんだなっていう、ちゃんとできてたんだなっていう結論にも至れたので、そこがとっても、この1ヶ月、振り返りみたいになってますけど、素敵な学びと出会いを、もう、あった1ヶ月でしたね。なので、そんなことを踏まえて、まあ、ここからちょっと宣伝になるんですけど、7月5日、ちょっと都内、某所、五反田か、ちょっとどこか、まだ場所決めきれてないんですけど、新宿か。もし、ちょっと、いくらぐらいかな いくらって言ったか忘れ、まあ、1万円以内で、ワークショップで最高催眠受けれるチャンスがありますので、興味のある方は7月5日、開けといてください。で、私の Facebook、私で繋がっていただくのもいいですし、よろしくお願いします。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、エナミよりのスピリチュアルってなんだっけ、第15回です。はい。で、じゃあもうあと1個テーマは、ちょっと打って変わって、なんだろうな。適応障害の、ま、と、うつの違いをこの間私調べてたんですけど、なんか、うつは基本的に気分が沈んで、やる気がなくなったり、ご飯が美味しくなくなったりっていうところなんですけど、適応障害って、そのストレスがかかってることによって生活がままならなくなることっていう。なんか定義がちょっとニュアンス的にだいぶ違う感じ。で、そうで、昔私がその30代前半とかの頃、まあパニック障害とかもあったんですけど、その頃に多分適応障害っていう診断名はなく、全部うつかパニック障害か、なんだ、双極性障害ってあったのかな。その辺ぐらいしかなくて。いろいろ研究が進んだ結果、この20年、15年、20年ぐらいでいろいろできて、それはそれで素晴らしいなと思ってるんですけど、そう。なので私はこの数年適応障害って、あれなんか一回やると癖になるのかわかんないんですけど、うっかり頑張りすぎて、ちょっとそれらしい症状が今月、この先週、先々週かな？先週か。は、結構強いのが出ちゃって、もうさすがに、またやらかし、自分的には、やっちゃったってなってるんですけど。そう。なので、その自分に、本当にこの年なので、割と自分の本当に、やるべきこと、やりたいこと、自分に合うこと、変に頑張りすぎず力も入れることなく、自分のままで生きれる方法、まあだから仕事も含め、生活の、テンポ、生活の、ゆったり過ごすみたいなところを、見直さないとなっていうのを、まあ何度目かなんですけどね。なので皆さん、で、あとね、それをちょっと相談したときに、西洋占星術のとても詳しいお友達がいるんですけど、逆行とかいろいろあるじゃないですか。なんとか性逆行とかっていう。まあその辺私詳しくないので、で、しかもかつすぐ忘れるんですけど、6月10日でそのなんかが切り替わって、今まで、5月、6月めっちゃ辛かった人は楽になるよって 言われたんですよね。10日、9日、8日ぐらいにあったんですけど、それが本当に楽になって、まあそれは本当にたまたまなのかわかんないんですけど、そう、楽になって、ああよかったって思ってたんですけど、先週末かな。その数日後にガツンとその症状が出たりとかして、もうなんかアップダウンが激しいので、そこはちょっと皆さん、ちょっと調子悪いなとかっていうのがあると、そういうサイクル、自分が西洋占星術なのか、私はマヤ歴とかも好きなんですけど、そのマヤ歴のサイクルで自分の体調とか心の調子とか、ストレスをすごい感じちゃう時期とか、そう、同じ感じのことが起きても結構平気な時とか多分自分的にあるはずなんですよね。なので、そこはちょっと気にしつつ、入ってくる情報で、前歴を進められるとか、前歴を参考にしてるんだっていう人に出会ったら、じゃあちょっと自分どうなんだろうって確認してみるとか、やってみると、自分のサイクルを理解する。自分のパターンか。パターンを理解するっていうのは、今後ね、この先多分、生きていくのに、生きやすくなるんじゃないかなと思っていて、そう、私、西洋占星術で、その波でパタッと本当に楽になるよって言われて楽になったって体感したのは今回初めてだったんですけど、で、前はその前歴のサイクルが合う時期もあって、まあ気にしてたんですけど、だからもう本当に好みだと思うので、自分でちょっと、あとは、なんだ、四柱推命かな？とか空房とか天中殺とか、もうざっくりでいいので、ちょっと空房の時は気をつけようとか、なんかその無理しないでおこうとか、変にその力入れて頑張って、なんだろう、柿に出るとかしないとか。そういう、で、だからその種まきの時期だったら、ちょっとだけ意識して何か新しく始めるとか、いうことしてみようとか、ちょっと落ちてる時期だったら、ちょっとおとなしく、ちょっと動くのをちょっと様子見ようとか、そんなレベルで多分いいので、そうやって取り入れていくと、だいぶ生きやすくなると思います。あとそのサイクルで言うと、あれかな、あれなんだっけ、動物占いってもう皆さんもうやらない、気にしてないのかもしれないですけど、動物占いもベースが四柱推命なので、そこはサイクルのこともあるので、どっかに多分本出てると思います。サイクル書いてあるやつが。すいません。あと十数年前にちょっと一時期がっつり勉強してたんですけど、そこはサイクルはあるよぐらいしか教えてもらってなかったので、私も当時多分なんかいろいろ本読んでサイクルについては話を、理解をある程度してたんですけど、なんとなく離れてしまって今興味なくなっちゃったので、興味のある方はいろいろ調べてみてください。そう。ですかね。だから自分のパターン、その波、心とか体とかの波を理解するために、何かしらその占いって言われるもの、誕生日で出すやつ。で、大体サイクルのものが、サイクルを語ってるものが出たい、語ってる部分があるはずなので、そこを取り入れてみてください。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、えなみよりのスピリチュアルってなんだっけ第15回です。はい、また今日も喋り倒しました。ちょっと最初のみみこさんの3曲をやるのは初めての自分で試みだったので、ちょっとだいぶ緊張して変な汗をかいたらずっと引きずりましたけど。はい。そんな感じで。でも本当に素敵なシンガーさん、アーティストさんだと思っていて、そう、6月29日に下北沢でライブをやられるそうなので、ぜひ、ちょっと今日曲聴いて、あ、ちょっとこの人いいかもって思ったら、ぜひ行ってください。そう、もう本当に、絶対楽しいから、行って、っていう感じです。あと23日に新宿でのどこかわかんないですけど、インスタミミコ M-I-M-I-C-O アンファメントって綴りわかんないんですけどを、フォローし、検索してもらうと、多分その、なんだっけ、ステージの情報とか、路上ライブの情報とか出てくると思うので、一回検索してみてください。本当になんか、うん。そうですね。このラジオの世界に私を引き込んでくれた人でもあり、なんだろう。で、そう、なんか、そう、仲良しなんです。ミミコさんと話すと、なぜか二人ともバリバリの関西弁になるっていう、その、そう、スイッチが入るんですけど、そう、なんかね、でも東京で知り合ってるんですよ。東京で知り合ってるんですけど、お互いなんか知らないけど、関西弁スイッチが入っちゃうっていう、そんなノリノリな方なので、一度行ってください。またねー。